ピリカ完備阻止のコーナーです。これは良い本の紹介コーナーということで、我々スタッフが順番にですね、自分の読んだ本を紹介するコーナーです。今日紹介いたします本は、いただきますの水族館、北の大地の水族館で学ぶ命のつながり。著者は中村はじめさん、山内壮さん。発行は株式会社瀬戸内美と、発行が今年の7月17日に発行された本です。実はこの本の中に、うちのというか、私が館長を務めている資料館の写真も使われている関係で送られてきたんですね。ちょうど鮭をですね、干して乾燥してある写真を撮ってあるんです。それで送られてきて、どんな内容かなと読んでみましたら、これ1978年にルベシベ町に山の水族館という水族館があったんですね。しかしこの水族館も老朽化して人もあまり来なくて、もう閉館になるんじゃないかという時に、この、中村はじめさんという方にそのリニューアルをしてくれと、してくれというか設計ですね。ということで、2012年にですね、名前が変わりまして、北の大地の水族館、ルベシベ町というのは北見市と市町村合併しましたので、北見市になったんですね。で、北見市になって、2012年に北の大地の水族館ということで、リニューアルしたと。その内容を紹介している本なんです。で、この本の中に、実は面白いところがあるんです。アイヌの至福の状態、幸せの状態を表す言葉、アイヌ語ではネプアイルスイカ、ネプアコンルスイカ、ソムキのオカーンというんですけども、これはアイヌ語は書いてませんが、何を食べたいとも何を欲しいとも思わないというタイトルで載ってるんですね。で、そこでですね、私の父、茅野茂のことが書かれてますので、ちょっと文章を読んで皆さんに紹介したいと思います。今から二十数年前のことです。それはアイヌ民族の生まれだった故茅野茂先生のアイヌの昔話、一粒のサッチポロ、平凡社ライブラリーという本でした。アイヌの道徳や風習、決まり事などを諭す物語が歌うような口調で語られていました。その内容は和人文化の私たちの心にもストンと収まるお話ばかりでした。しかし、ただ一つ、私には不思議な感覚になる昔話の言い回しがありました。それは、良い行いをした人に授けられる褒美のことで、アイヌの昔話では、その後は何不自由なく、何を食べたいとも何を欲しいとも思わないで、暮らすことができました、と表されているのです、というふうに書かれているんですね。で、これについて、茅野茂はどのように答えたかというと、ちょっと文を紹介すると時間もかかりますので、簡単に言うと、アイヌにとってお金とかそういうものが必要じゃなかった時には、食料が手に入って、満ち足りた状態が幸せなんだと。そして、魚をたくさん取って貯めたりしなくとも、山に行けば鹿を取ったり、川に行けば魚を取れるので、その蔵も建てる必要はないんだと。必要な時に山に行って鹿を狩り、必要な時に川に行って、マスや鮭を取ると。そうすることが幸せなんだということを書いてるわけですね。で、この著者である、中村さんは、その答えを聞いて、衝撃を受けたということなわけですね。で、そこの衝撃を受けた部分だけ紹介しますね。人類は文明を発達させて貨幣を発明し、冷蔵庫を発明することで、余分なものを腐らせずに保存することができるようになりました。その発明を使って大量に独り占めすることに夢中になった文明人は、日々移ろう自然の恵みよりも、決して腐らず、銀行通帳で持ち歩けるお金をありがたがるようになったのです、というふうに書かれているわけですね。もちろん、そのアイヌの至福を表す言葉というのは、今から多分150年以上前、もしかすると200年前のことかもしれません。150年前には蝦夷地が北海道というふうに名前変えられて、現在に至っているわけでありまして、 まあ、アイヌ民族も日本国籍を持ち日本語を話し、アイヌの伝統的な価値観、その他物語なども受け継いではいますが、昔のアイヌとはやっぱり当然異なっているだろうというふうに、まあ、私は思うわけですが、この大和民族である中村さんがですね、このようなことを書いてるってことに、私逆にすごいショックというか刺激というか、新たななんか学びというんでしょうかね、そういうのを感じまして、いやこれは非常にいい本だなと。してページ数もそれほど多くないんですね、100ページ足らずです。あ、95ですね、95ページです。ですから一気に読めます。1時間もあれば読めますし、写真いっぱい入っているので、読むには割と読みやすい本なので、ぜひ皆さん読んでください。それではもう一度本を紹介いたしますね。いただきますの水族館、北の大地の水族館で学ぶ命のつながり、著者は中村はじめさん、山内壮さん。この山内壮さんというのはこの水族館の現館長です、まあ、すごい若い方ですけども。で、発行は株式会社瀬戸内美と、発行年月日は今年の7月17日です。以上でピリカカンピソ氏を終えます。